それでは今日の、今朝のですね、聖書の箇所はサムエル記第2、12章13節になります。私たちの通読の学びが、サムエル記の第2の9章まで来て、で午後にですね、10章から12章までを学びたいと思っております。で、ダビデがイスラエルの王として、神に選ばれたしもべとして、霊的にもまた物質的にも最も栄えた時期にいたことをですね、私たちは前回学びましたが、今日からですね、ダビデが大きな罪を犯したことによって、この彼がつまずいたことによって、彼の家の中にも、そのつまずきが入っていくところを見ていきます。まあ、流れで言うと、今まではダビデのその生涯がですね、どんどんどんどんこの上向きだったところ、その一番上のところでこう落ちてっていくというところを、見ていくことになりますですね。でお読みしますと、12章の13節ですが、ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。罪の告白をダビデがしています。そしてダビデが罪の告白をしたので、預言者ナタンが罪の許しを宣言しました。新しい年に入ってですね、新しいというか、初めの日曜礼拝から罪を犯すということについて聞かなければならない、ちょっと気が重くなるかもしれませんけれどもですね、これふさわしい内容だなって思うんですね。心が神によって洗い清められることによって、初めて新しい新たな心で一円を迎えることができる、その新たにされる最短の道を今日は学ぶことができるわけなんですね。ダビデが犯した罪、彼の立場からするとですね、何気ないところから始まりました。彼が王宮の屋上から体を洗っている美しい女を見ました。でその彼女が自分の部下であるウリアの妻であることを知ったんですが、それにもかかわらず彼女を自分のところに召し入れて彼女と寝ました。で彼としてはちょっとした過ちだったんですけども、妊娠したという知らせを受けました。そこで彼は罪を告白したのではなくて、ごまかして覆い隠そうとしたんです。ウリアを戦場から呼びました。そして彼女のところに行きなさい、妻のところに行きなさいと言ったんですけれども、ウリアは自分の家に戻りませんでした。そこでダビデは隠すことができずに、なんとウリアを密かに敵の手に陥るようにさせた。つまり自分の直接の手は下してないですけれども、ウリアを殺したわけなんです。そして未亡人になったその妻をダビデは自分の妻にして罪を覆い隠したわけなんですね。だからダビデは罪を隠そうとしたわけなんですが、むしろその隠そうとした試みがもっと多くの罪を犯すようになる、罪が増幅してしまったわけなんです。この罪を隠すということ、人間はあまりにもごく自然に 行っています。それもそのはず、初めの人アダム、そしてエヴァがそれをすぐに行いました。アダムが禁じられた木から実を食べると、彼らが初めに行ったことはその裸を隠すことだったんです。創世記の3章の7節、このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。罪を持ったままの自分に耐えられないわけなんです。ゆえに彼らは腰の覆いを作りましたけれども、私たちも同じように自分の努力でその罪を覆おうとするわけなんです。で、その自分が罪を犯したということで、その罪の状態に耐えられなくて、何とかして自分をよく見せようと、よく働く、自分が動かないと気が済まない、あるいはそのことを耐えられなくてお酒に走るとか、遊びほうける、衝動買いをするとか、そういう方法もあるけれども、宗教に走る人さえいます。いろんな形があるんですけれども、自分の努力で自分で何とかしてその罪を負おうとするわけなんですよね。でもその罪は隠れることはないんですよ。神がエデンの園を歩かれているときに、彼らは神様の臨在、神様がおられるところから怖くなって離れて隠れていた。そして神様が、なんで食べたんだと尋ねられました。で、彼らが行ったのは次に責任転嫁です。責任転嫁、神様がアダムに聞いたときに、アダムは、はい、食べましたと答えればよかったんです。こういうふうに神様聞いたんですね。あなたは食べてはならないと命じておいた木から取って食べたのか。はい、食べました。これだけでよかったんです。ところが、そのまま答えることがなかったんですね。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのですと、神のせい、また女のせいにしました。で、今度は神はエヴァに尋ねられて、あなたは一体何ということをしたのかと。そしたら彼女も責任転嫁をしています。蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのですと、ポインに責任転嫁をしています。そしてこのようにして罪を覆い隠そうとすると、偽るようになります。当然ですよね。偽りの言葉ですよ。で、偽りは私たちが不思議に幼い時からうちに備えているものです。言葉でなくても行動で偽っているということもあるかもしれませんが、ダビデがこういうふうに詩編で言ってるんですね。58編の3節で、悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。母の胎を出た時から偽りを言い始めるっていうんですね。そして私たちは、罪は私にはないということによって、実は他人だけではなく自分自身をも欺いているんです。第一ヨハネの一章の8節、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。で、さらにそれでも自分は罪は犯していないと自分の正しさを主張すれば、今度は神を偽り者としていくということが書かれています。第一ヨハネの1章の10節で、もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。どうしてここまで罪を認めることができず正しさを主張してしまうのか。罪があるままの自分を到底耐えられないからなんですよ。私たちにとって罪意識と というのは自己存在をむしばんでいきます。そこで私たちは何とかしていろんな形で自分の罪を正当化していくんですね。この正当化する話をこう作り上げていって、その囲いの中で生きていこうとするわけなんです。さっき言ったように、誰かがこういうことをしたから私はこうなってるんだ、こういう環境にいたからこうなってるんだ、ああいうふうになってなければ私はこういうふうになって、いろんな、わからないですけれども、このいろんなことをその自分で、その自分が正しいとするその話をですね、作っていながらにいながら私たちは生きていってしまう。けれども次の箴言の言葉を覚えないといけない。28章の13節、自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。罪意識がどれだけ私たちを傷つけるのか、痛めつけるのか、それはですね、ダビデ自身が告白しています。まだ罪が明らかにされていない、自分だけが分かっているような時に彼はこういうふうに言っています。詩編の32編の3節と4節、私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。誰にもバレていなかったんですが、彼の心と体は乾ききっていたわけなんです。一日中とあります。昼起きている間もまた夜も眠れずに起き上がって自分のしたことを思い出します。骨骨が疲れ果てたと書いてあります。骨髄が乾ききったとあります。ですから精神的に感情的に、それのみならず肉体も疲れ果ててしまったわけなんです。で、最もつらいのが霊的な乾きなんですね。それ何かと言いますと、御手が重くのしかかったって言ってるんですよ。神の罪に対する怒りを自分が肌で感じ取ってるんですね。罪から来る報酬は死です。そして死んで死後に裁きを受けなければならないと聖書に書いてあります。で、これを彼は感じ取っていた、良心の中で知っていたわけなんです。警察に捕まった人の多くの反応が意外にもほっとしたっていうのがありますよね。ほっとした。物理的に逮捕される方が罪意識の中で押しつぶされるよりまだ楽なんですよね。だから自分のうちでは罪は罰せられなければならないと分かっているんですけれども、私たちは自分で頑張って責任転嫁をして嘘をついて自分の罪を正当化さえするわけなんです。同時に裁かれなければならないと思っている、このようながんじがらめの状態に陥っています。ダビデはですね、興味深いことに罪に対しては強い非難の言葉を言っています。12章の5節、第2サムエルの12章の5節で、主は生きておられる、そんなことをした男は死刑だってこう言ってるんですね。で、これは例え話なんですけれども、ナタンが話しました。一人が貧しい人で一匹のメスの子羊を飼っていて、とても大切に育てていた。で、もう一人は金持ちでたくさんの牛や羊がいた。けれどもその金持ちのところに旅人がやってきて、でその旅人をもてなすためになんと自分の羊牛からほふってもてなすのではなくて、その貧しい人の一匹の雌羊をほふったと、取り上げてしまったと。でその話を聞いたときに、そんなことをした男は死刑だと言ったんですね。モーセの律法に従えば死刑まではいきません。人の家畜を奪い取ったことについて死刑まではいかないんです。4倍にして返済しなければならない、羊については書いてあるんですけども、なんでダビデがここまで強く反応したのか、強く人を裁いたのか、 それはダビデ自身が自分が行ったことを知っていた。ダビデが行ったことについてそのままモーセの律法を当てはめるならば彼は死刑なんですよ。これが表に出てきたわけなんです。イエス様がですね、裁いてはいけません、裁かれないためですと言われました。人をことさらに裁く、裁断するっていうんですか、断定するっていうんですか、実は自分自身がその同じ罪を犯しているので裁いていることが多いんですよね。でその罪を告白していないので同じような状況を見ると反応するんですよ。で強くそれを断罪する傾向があるわけです。でここまでですね、罪という問題、罪を隠しているという問題を見てきましたが、でこれを包み隠さず主の前に言い表すということが必要になってくるわけですが、告白するというもともとの意味は同意するということです。同意する、主がこれは罪だとおっしゃっていることに自分も同意するわけなんです。でこれを行うときに神は私たちに良い約束を与えてくださっている。先ほど読んだ箇所です。箴言の28章の13節で、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。主は罪を告白して捨てる者を責め立てることはないんですよ。憐れみに富んだ方、悔いる者に対して神はこれまでに犯した罪を帳消しにし、ことごとく洗い清めてくださいます。だから預言者ナタンがさっきの例えをですね、このね、これ言った時にダビデに対して、ね、あなたがその男ですと言ってて、ダビデが告白しました。私は主に対して罪を犯した。そしたらナタンが、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。罪の許しについて私たちが知らなければいけない第一のことは、許しというのはすぐに与えられるよ、即時的なものなんです。第一ヨハネの一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ナタンがダビデが罪を告白したらすぐに主があなたの罪を見過ごしてくださったと宣言したように、主はすぐに許してくださるわけなんですね。いいですか。私たちの人間の社会の中では、誰かが罪を告白したということだったら、本当これですよね、本当にそれが分かるかどうかというところまで、許さないよ、あるいは私があなたを懲らしめない限り許さないよ、相当の罰を受けない限り許さないよ、こうなるわけなんです。けれども神はそうではありません。なんかね、たくさんある罪があるじゃないですか。100ぐらいの罪があって、1つを悔い改めたと、すいません、あと99あるから、よし、あと99、ね、待ってますから。こうじゃないんですよ。さっき読みました、すべての悪から私たちを清めてくださいます。告白したらすべてを清めてくださるということなんです。そこでイザヤがこう言いました。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。今がその時だよ。なぜならばすぐに許しを与えてくれるんだから。そしてこの洗い清めは、罪を洗い清めるということは全てなんだということです。またイザヤ書を読みます。一章の18節、さあ来て論じ合おうと主は仰せられる、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ 紅のように赤くても羊の毛のようになる。いかがですか。紅、あの火っていうのは、あのあれですよ、どういう色かって言ったら血が固まった時のあれですよね。そのように自分の罪がそうだっていうふうに思っても雪のように白くなる。そして紅のように赤くても羊の毛のようになる。ペテロが兄弟の罪を許すのは何度までですか、7度まで許せばいいですか。イエスも何て言われました。7度までとは言いません。何ですか。7の70倍ですね。もうか、あの何回許したかね、もう数えるのも分からなくなってきますよ。つまり完全な許しなんだよ。でこのことを知った人は魂に深い癒しと慰めが与えられます。自分の良心を今まで苦しみ痛めつけ悩ましていた罪が過ぎ去りました。ダビデはこのことを幸せだってこう言ってですね、詩編の32編の1節2節でこう言ってます。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。先ほど話した彼の骨の隅々骨髄、そこに命の水が流し込まれたわけなんですね。で今度はですね、詩編の103編の8節から12節も読んでみます。素晴らしい言葉です。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを取り扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地よりはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。次の話題はとても深い内容になりますが、ぜひ知っていただきたい内容になります。罪の許しというのは必ずしも罪の結果のすべてから免れることを意味するのではないということです。例えると釘を打ったらその釘は取り除くことはできますけれども、釘の穴は残っているということです。罪の許しは神から完全に与えられているんですけれども、そして後の罪、悔い改めの歩みの中で罪を神が思い出されるということは一切ないんですが、その罪を犯した後は傷跡は残っています。ナタンがダビデに罪の許しを宣言しましたけれども、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと言いました。で 7日目にその子は死にました。ダビデの家に剣が離れることなく、自分の妻たちが白昼公然と凌辱されることもナタンは宣言したんですが、そのことも後に実現します。ダビデは罪の許しを受けたけれども、その結果は残っていたんですね。では罪の許しではないではないかと思うかもしれません。でもダビデは神の前には清い良心を保つことができました。そのようなことが起こっても決して主が自分に敵対しているとは思いませんでした。事実主は彼に敵対していなかった。列王記の第1の15章の5節、ダビデが死んだ後にですね、主がこのように評価しておられます。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。 このように彼は悔い改めてその生活を歩んでいた。主は彼を忠実なもの、ご自分の目にかなうものとみなしてくださっていたんですね。私がアメリカにいた時の証をですね、一つご紹介します。教会で私が奉仕していて、新しい信者のための学び会がありました。で、学び会で小グループに分かれる前にですね、一人の姉妹が救いの証をしていました。で、彼女は自分の以前犯した罪によってエイズにかかっていました。けれどもその後でイエス様を自分の救い主として信じて罪の許しの確信を得ていました。けれども彼女はその証をしている時点でエイズは治っていませんでした。では彼女は罪の許しを神から受けていなかったのか、神の怒りが彼女にとどまっていたのか。いいえ、違いますね。彼女はエイズで死ぬかもしれません。今の話っていうのは1995年あたりの話なので、もしかしたらもう亡くなっているかもしれません。でも彼女の体は滅びたとしても、その魂、霊はですね、天の中に確実に入っているわけです。そして彼女はエイズも他の病も一切ない新しい復活の体を神から与えられるわけなんです。で、私がもう一つ印象に残っている証があります。テキサス州で殺人罪で死刑判決を受けた女性の死刑囚がいました。ちょうど私がアメリカから戻ってきたばっかりで、そしてですね、 CNN の、有名なブロードキャスターのラリー・キングっていう人がいるんですが、その人がですね、その死刑執行直前に彼女にインタビューをしているのを私は、見たんですけれども、見たっていうか聞いたんですけれども、驚きましたね。何ら心を動揺させることなく平穏にクリスチャンとしての日常生活をその牢獄の中で送っていました。で、彼女は共犯の男友達と一緒に男女2人を惨殺して、その翌年に死刑判決を受けたんです。で、収監されて後に聖書を通じてイエス・キリストへの信仰を持ちました。そして近くにいる何人もの人が彼女の人格が全く変わったのではないかと思われるほど、殺人者としての彼女の面影はなくなって新しい人となったんです。で、多くの人が終身刑とか減刑を求める声を上げていったんですね。けれどもテキサス州の死刑判決は変更されることがありませんでした。しかし彼女は死刑台において犠牲者の遺族に対する謝罪を改めて述べて、家族への感謝を言い表しました。そしてこう言ったんです。私はもうじきイエス様に顔と顔を合わせてお会いします。皆さんを愛しています。皆さんもそこに行くときは私と会えるでしょう。皆さんを待っています。彼女は殺人という罪の結果から免れることはできませんでした。死罪になりましたが、けれども究極の死罪、つまり神によって罪に定められ地獄に投げ込まれるという死罪からは永遠に免れることができたんですね。実は聖書にも同じような人物がいます。覚えてますか？イエス様が十字架につけられていた時に、隣で十字架につけられていた犯罪人ですね。彼はもう一人十字架につけられている罪人にこう言いました。我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そしてイエス様にはこう言いました。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときは私を思い出してください。そしてイエス様が誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。その夕暮れには彼はイエス様が息を引き取る前に兵士によってすねを打たれてですね、そして完全に息を引き取りました。彼は死にました。けれども罪の許しを完全に受けていた。 ここで罪の許しとその償いについての区別、これをはっきりさせていく必要がある。この2つを混同してはいけないんだということなんです。で、私は日本のことを考えます。なんで自殺がこれだけ多いのか、あるいはこれは今だけじゃなくて腹切りとかもう昔からの文化と歴史にもなっています。なぜか罪の許しに対して悲観ような態度があるわけです。謝罪を受け入れない、過ぎ去らせない、いつまでも責め立てる。で、これは他人だけではなくて自分自身をも同じようにして責めていくんですね。でもこれは罪を悔いているのではなくて、裏を返すと自分自身が正しい、この意識が実はあるわけなんです。自分の行いでってさっき言いました、最初の時にね、自分の行いで罪を負おうとすると、これを行ってしまっているわけなんです。でも罪の許しがあります。ありのままの姿で神は受け入れてくださるんです。で、罪の形骸は残ってます、その後に。それは神様の恵みの力によってそれを変えられるところは変えていく、行っていけばいいわけなんですね。真実な償い、変わった人の人生を歩んでいくことができるわけなんです。受け入れられるために何の条件もいらない。で、受け入れられるために努力するほど人を縛るものはありません。人に対してそうですよね。この人から受け入れられたいと思っていろんなことをして、なかなか喜ばれない、なかなか感謝されない、なかなか、ある時にはもう利用されるだけで終わってしまう。受け入れられるためだけ、これもうがんじがらめですよ。縛られていく。でも主の前でへり下って悔い改めていれば、自分がどんな存在であっても神は放蕩息子の父親のように完全に包容してくださる。痕跡は残ります。で、痕跡を回復できる部分を最大限の努力をすればいいんですけども、それは受け入れられたものとして良い行いをしていくということですね。では一言祈った後に聖餐に入りたいと思います。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。あなたが ここまで十字架につけられるところまで、イエス様が十字架につけられるところまで全ての罪を処理してくださったこと、私たちが持っているあらゆる在籍感や葛藤の、それを全部今持っていきたいと思います。お父様、私たちは罪を犯しました。あなたが流してくださった血は、キリストにあって流してくださった血は全部を清める力を持っています。これを受け入れて、二度と罪によって責めを受けることなく、むしろ変えられた人生に自分を捧げていくことができますように、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。